まあこれねいきなり聞いた人では時間差があるから多分分かんないと思うんで一応説明しておくとですね、うん、ル・マンが開催されてたわけですよ、でケーブルとかで見てたんですよね、まあ、僕はあのル・マンは知識もあまりないのでほとんど見ないんです
ケーブルテレビでスタート見てで、まあ、公式でネットで配信してんのもね、あの、はい、YouTube とかでなんだフォードかなんかが車載カメラとタイムライン見れるのかな、トヨタはなんかあのトヨタも配信してたんだけど会員にならなきゃいけないみたいなのが出てきて会員登録したら見れますよとか出てきたから、会員登録しなかったから見なくて、でポルシェもなんか車載の配信やってたんだけどうちだとなんかずっと読み込み中で見れなかったんで、
まあ、フォードもやっぱアクセスの集中とかですかね、
うん、フォードの車載のやつをずっと見て、ね、PC でそれ見て、でテレビは J スポーツっていう、あの、
なるほどね、
なんだスタートとゴールだけ中継してくれる、はい、うん、で真ん中で夜になったらね、まあテレビで中継してもね、
ね、何年か10年ぐらい前でしたっけ、どっかテレビ局がなんか車仕立ててやってたじゃないですか。
あ
の頃はなんかちょっと見たことある、
テレ朝かなんかです、チーム、
ってことはあれか、車載とかでよければ見ようと思えば24時間ずっと見れるわけですね。
まあね、その車載のその配信をしているメーカーオンリーですけどね、他の状況よくわからないです。
でちなみにマルトさんはどこを応援してるんですか。
いや、まあ特にどこか応援してるわけじゃないですけど、まあでもね、国内メーカーが1位走ってたらいいじゃないですか。
ああ、国内メーカーでいうとトヨタと、
トヨタですね、日産かエンジンかなんかで日産の名前ついてたけど、あれはなんだろう、エンジンだけ供給なのかしら。
昨今、あれじゃないですか、欧州の方でいろいろ燃費がどうのこうのとか、まあ、欧州も日本もそうですけど、いろいろあるじゃないですか、あの辺の影響とかないですか。
いや、相変わらずハイブリッドですよ。
ああ、もうハイブリッドになってんだ、ルマンも、
うん、ルマン走っててもトヨタハイブリッドって看板が、まあ、カッコ悪いの看板が出てるけど、まあいいんだ、そんなことはいいんだ。まあでも日本のメーカーの車って大体スタートの時とかはね、なんかいいとこ走っててもまあ寝て起きたらなんか夜の間にクラッシュとか止まったりしてピットに長い間入っててなんか真ん中辺走ってたりとかそんなことばっかりじゃないですか。
なるほど、
うん、でまあね、最初からずっと見てると24時間見なきゃいけないじゃないですか。さすがに眠いと、
うん、
でこのまんま寝たらゴール見れなくなるからっていう時間になっちゃって、まあでももうどうしようもない眠いから目覚ましかけて寝るっつって寝たんですよ、で目覚まし鳴って起きたんですよ、トヨタ1位走ってんだよ。珍しく、
いいじゃん、
珍しくこれはいけるかと、
まあなんか
その後ご存知ですかね。
いや僕は全然見てなくて、でツイッターのタイムラインかなんかでちょっと盛り上がってる人がいてですね、でどうもゴール前ゴールギリギリでなんか起こったらしいっていうことぐらいは知ってるんですけど、
24時間やんですよレース、で2位がポルシェだったんだけど、まあ、若干もう諦めムードでポルシェの方も、じゃあタイヤ変えて、まあいいタイムでも出すかみたいな感じでもうピッと入っちゃって、でタイヤ交換してプイって出てたのよ、でトヨタさんですよ、残り6分でエンジンにパワーがねえと中島和樹くんがパワーがねえと残り6分でスローダウンして、残り3分でホームストレートが観客席の前で止まって、そこでポルシェに抜かれるというね、挙句の果てに乾燥扱いにもならないという、一番目立つところで止まるという、すごいな、あと3分だぞ、あと1周だぞっていう。
トヨタってなんか前にもそんなことなかったでしたっけ。
なんかあったような気がするんだけどな、でもさすがに残り1分、残り3分とかファイナルラップみたいになかったような気がする。大体ル・マンってでもファイナルラップっていうよりも、もう24時間経ったからみたいな感じで、大体もう、なんだろう、スローペース状態になって パレード状態になってみんなで旗振って終わってるみたいなパターンが多かったような気がするんだけど、なんだろう、なんだろうね、
劇的ですね。はあ、劇的に勝ったんならいいけど負けたのか。
いや、なんかやってる人にね、別に押し付けるわけじゃないんですけど、まあ例えば佐藤拓磨が表彰台に上がったとかね、小渕カムイが表彰台に上がったのを見ると、まあ普段応援してなくてもね、まあ応援してたけどまあ日本人頑張ったんだから、僕も明日から頑張ろうみたいに思うけど何もやる気起きなくなるね。もうなんだろうな、別にトヨタさんにこっちが何もしてやってないんだけど、もうなんかこうね、ああやっぱりダメなのねって俺たちもダメかっていう。
まあね、 F1 でもあったじゃないですか、調子よく走ってると必ずなんか調子悪くなって2位になってしまう人とか。
あのデーモンヒルがアローズに乗ってた時に残り数周とかでなんか
97年の
トラブってビルヌーブに抜かれるみたいな。
あれはハンガリーでしたっけ。
ハンガリーだっけ。あれってファイナルラップでしたっけ。
ファイナル、ファイナルよりはちょっと手前ですけどね。
デーモンヒルが主人公の漫画だったら多分勝つんだよ。
だって、いや、そこでピットのヤマハの担当者がもうハラハラしてて見てらんないっつって目を背けてた間に止まっちゃったらしいですからね。
現実はなんだな。
ちゃんと見てるとか思いましたけどね。
いや、今考えるとね、そうルマンのやつもね、もう楽勝ムードなんですよ、解説陣も。
そうですよね。
悲願と初優勝が、みたいなさ、結構ニコニコムードが一転してお通夜ですよ。いやー、さすがに、あ、こんなことあるんだと。
ああ、まあ、それがです。
あれ、来年もルマンのテレビで見ても、最後まで油断ができない。本当に。
いや、まあ、でも、もうこっから先毎年のようにこのことが言われるわけですよね。実況のまあネタとしてはいいんじゃないかっていう。
いやー、でもなんかもうどうせ来年はみんなポルシェとかアウディとかも強くなるんだろうし、最後のチャンスだったんじゃねえのって思われそうだけどな。はあ、なんかもう景気も悪いし景気も悪いし、もうなんかね、こういう時にやっぱりね、あれだ、女の人が神社とかに、パワースポットとかに行ってさ、なんかパワーもらってくるみたいなさ、ああいうのなんかわかるわ。勝手になんか元気をもらいに行って、なんか勝手に元気もらえなかったっつって落ち込んでる。
いやー、それは残念でしたな
ぁ。どうすんだろうね、ルマンのトヨタスタッフ今日はもう諦めてドンちゃん騒ぎか捨て根かどっちかね。
ドンちゃん騒ぎ、まあやりゃいいんじゃないかなと思いますけどね。もちろん心から喜びはしないでしょうけど、
なんかなんだろうな、残りさっきのルマン見てからね、なんか割となんだろう、脳の一部がすっ飛んでたような記憶がなんかね、記憶が、昨日飯食った飯とかも全部忘れて、いや、なかなかあれは結構劇的な、近年見ないぞ、こんなのっていう。
あ、
いいよね、勝ってる、勝った人の方はいいよね。いい酒飲めるよ、きっと。ま、俺たち負けたと思ったけど、よ、勝ったよ、最後まで諦めない。食って勝ったよってね。結果的にタイヤ変えてスパートかけて抜いてるわけだから。
まあね、ポルシェのファンとかは嬉しいでしょうね。24時間見てて最後にあんな幕切れだったら。
なんかもう負けるとダメね。何、乗用車のメーカーってスポーツカーメーカーに勝てないのみたいな。どんどん悲観的になっていくよね。
いやー、もうね、残念ながらね、ずっと F1 見てたんですけどね、BS でもやんなくなったんで、残念ながら。もう今年はだから唯一 まあ、レーサー自体は見てないですけど、 CS の無料放送で河合ちゃんの情報番組みたいなのを見たっきりですよ、あのモナコの時の。
あれ、そのなんか F1 グランプリニュースでしょ多分。
そうだと思います。たまたまやってた、
見たことないんだけど、どういう感じなの。
アナウンサーと2人で、まあ、このレースを振り返るみたいな感じですね。まあ、タイヤがどうたらこうたらとか。相変わらずあのいつもの河合ちゃんの専門的な全開で、まあ、CS の番組なんでね、予選からあのずっと振り返ってやってました。
河合ちゃん太ってるの。
あの太ったというか、俺あのまあ話せば長いんですけど、97年だからちょうどもう20年前か、20年近く前にですね、見始めてから、うん、本格的に見始めてからずっと F1 雑誌買ってたんですよ。
あの話の腰の故障と申し訳ないあまりにも呆然としすぎてね、なんか書いちゃいけないレイヤーに今一生懸命色塗ってたどうすればいいんだけど、
唐突すぎ
る。戻した方がいいのかこれ
あで、まあ、ずっと毎年 F1 速報とですね、うん、F 特ですか、 F1 グランプリ特集とかはねずっと買ってたんですよ、うん、でまあね、20年目ぐらい、まあ、最近の F1 いろいろこうあまり面白くないみたいな感じじゃないですか、
うん、
で俺の中でもそう急速にこうあれだ、あのノーズが段差がつき始めた頃ですよ。
ノーズが段差つき始めたのって
もう 2,3 年前か、あの頃から。
え、そんでも 2,3 年前、
そんなもんでしょ。
ノーズ段差がつき始めたのって何、
3年ぐらいじゃなかったっけ。
なんだこれ、ポッドキャストだから放送禁止用語って言って、あ、いいのか別に。
まあやばそうだったらピーっていうかぶせますけど、
なんかあのなんだろう、アリクイノーズとかね。
ああ、まあいい方で言うとね、うん、ダメな方で言うと例のピーノーズですね、うん、ま
あ、チンコノーズですね、うん、あれでもあのね、チンポノーズが発表された時は結構ね、あの F1 のニュースが、まあどうしても見たいニュースって海外のサイトとかに行くとね、まあ日本のニュースサイトに比べて先行していろいろ出てるからたまに見たりもするけど、そういう F1 ファンが一つになってる気がするやん。世界中でチンコノーズつってたもんねビッグノーズとかさ掃除機みてえだとかさ、なんかみんなして言ってて、ああ、なんか F1 ファンの一つになったって気がしたわ。あれ、それの前、
いや、その頃からですね。いや、あのね、
ダンサーノーズ、
いや別にそれがダメなわけじゃないんですよ。っていうのは、今までもそのかっこ悪いみたいな改変は何度もありましたよ。あのね、リアウィングがすごくこう遠く小さくなったりとか、その逆にね、フロントノーズがワイドになったりとか。
あれ、フロントノーズがワイドになってから一向にかっこよくなってないような気がするんだけど。
そうだからね、あれなんですよ、フェラーリが参戦60周年かなんかで F60 って作ったじゃないですか。あれをタミヤがプラモデル出したんですけど、あれの前の年を出してほしいがったんですよ。あの年からすげえかっこ悪くなったんですよ。
F60 って言われてもあれだな、何年目だか分かんねえな。
それももう何年もか前の話なんですけどね。で結局そっちは買わないで、俺はその翌年かなんかに出たあのベッテルのレッドブルのマシンのプラも買いましたけどね。
でフェラーリ F60 は2009年だって。
そんな前でしたっけ。
2009年の時点でもうかなりノーズでかいよ。
まあ、ノーズはあれですけど、
まあ、ノーズでかい
レーのドンズになったらもうちょっと後でしょ。
あれ、フロントウィングがでかくてチリトリって言われてたのって。
あ、でもまあその頃からそうだと思います。だからあの年 F60 が出た年に、いわゆるリアウィングがすごい小さく遠くなったんですよ。
この年ってあれかい、ブラウングランプリとか出た頃。
そこら辺はもう記憶がだいぶ薄くなったな。
ブラウングランプリが出た時がなんかチリトリな印象がすごいあるんだけど。ああ
2009年、そんな前だったか。
そんな前ですよ。
いや、そんでまあね、過去何度もそういう格好悪くなったのはありますよ。それこそ 俺が見る直前ですけど96年のマシンもすげえかっこ悪かったじゃないですか。あれは、まあ、あれはコックピットの左右にあのクッションつけろって言われた都市ですよ。
あ
でみんなバカ正直にクッション高く立ててかっこ悪かった都市ですよね。あでまあそれも含めてあとは X ウィングとかいろいろありましたけど、
もうなんか時代全然わかんないだから、ね、X が大体いつだあれ
別に ノースがあの卑猥な形になったからといってですね、別にそれで見放したわけではないんですけど、だんだんこう曲線上に興味をだんだんこう失っていって、で放送や、まあ、BS で去年までやってましたから、レースは全部一応見てるんですよ。ただ、うん、去年はついに1年そのずっと買ってた F1 雑誌を1冊も買わなかったんですよ。
あ、1冊も
買わなかったんです
よ。あ、開幕直前後も買わなかったの？
それも買ってないと思います。だからその前の年のシーズンの最後で終わって、でシーズン の、まあ、あのテスト情報号とかいろいろあるじゃないですか、オフシーズンのやつ、あれを結局買わなかったんですよ。
あれじゃないの、あのハイブリッドになったのを機にやめたんじゃないの。
まあそれもあるかな。でまあその遡って考えりゃあれなんですよ、あの結局攻めたあれならないじゃないですか、結局エンジンは何レースも出さなきゃいけないみたいな。
ああ、
ね、あの辺からもうダメですね。
あの金持ちのミニチーのミンネやねなんかいやすごい言い方かもしれないけど、なんかお金に困ってるような話ばっかり聞くからさ。でも基本的にあいつら金持ちでしょ
まあ結局そのお金持ってるチームと弱小チームの金のかけ方がその落差がすごいんで、それをなんとか
結果的に昔より金かかってんだよね。
まあわかんないですけど、
前そのエンジン何千も出さなきゃいけないとか、ギアボックスは何千も出さなきゃいけないっていう話がパッて出た時に、うん、絶対その持たせるためにね、ステレースのレースが何回かあるでしょって思ったけどね、まあ、捨ててはいないけど、やっぱりどっか節約して全力じゃないからね。
そうなんですよね。まあそのこの間見たそのモナコグランプリの河合ちゃんの話によると、エンジンを相当使ってて、一番くたびれたエンジンを投入しても大丈夫なコースなわけですよ、モナコなんかは。だからその時はそういう使い古したあのエンジンを使うみたいな、そういう戦略はあるらしいんですけどね。そんなんでも見てる人に分かんないですからね。
そう、あのそうなんですよね。結局あのあいつらが湯水のように金を使おうが、すごい節約しようが、なんだ僕たちに伝わってこないっていうかね、うん、
そうなんですよ。
だってブラウングランプリだってあれチャンピオンになったのに、シャーシー1シャーシーか2シャーシーでしょあれ、うん、全然買えなかったんだもん。
でまあそんなわけで結局興味をこう失ってるところに、まあ、放送がなくなったっていうことで、
うん、
もうスパーンと見なくなりましたよね、残念ながら。まあ当然そのお金払って見るように誘導したいんでしょうけど、富士とか、うん、でうちも一応 CS 入れられるからお金払えばもちろん見れるんですけど、そこまでこうもういいかみたいな、
うん、まあなんかすごいハマっててそこでブチって切られてるわけじゃないからね、どうしよっかなっていう時に切られてるからね。
2000年のそれこそちょうどぐらいですかが一番ハマってた頃なんか、もうマイレースどんなレースが行われたかとか、もうドライバーのヘルメットのカラーとかまで全部それで言えるぐらい覚えてましたけど、もう今は誰が走ってるのやらみたいなレベルですから。でその頃はねまだワウワウでやってたんですよね。
あーまあリアルタイムじゃなくてもいいから放送してほしいね。
そうです
ね、あれ1日遅れだったんだっけ、ワウワウ。
ワウワウはねどうだったかな、うん、確かに、翌日やってましたよね。だから富士で見て翌日、コマーシャルで切れないバージョンを見てましたよ。
なんかあんまり記憶にないんだけど、あの頃の今宮さんとかって今と比べてどんな感じでしたの？
それこそビデオかなんか総集編かなんか見た方がいいんじゃないですか。
ああいやもうなんていうか滑舌悪くてさ、んですねうんとかさ、そんなことしか言わないからさ、今宮さんって。
そうですか。
いやだから昔はね、
ああまあ
もうちょっとなんか言ってたのかな、でも記憶が全然
まあ、それでさっきの河合ちゃんの話ですけど、あれですよ、太ったというよりはですね、なんかだいぶこう、そう、そう、なんでその話になったんだっつったら、あれですよ、間が空いたからですよ、雑誌買ってないんです、ですよ。で、雑誌で河合ちゃんの写真とかを見なかったから、余計なんですけど、なんか、やっぱり、年取ったなって感じが強い。こんな老けたかみたいな。
いや、まあね、皆さん老けましたよね。まあ、そりゃそうだ。
普段の放送の時は声しか聞こえないから、で、声はそんな変わんないじゃないですか。
はい、からずっと
好きかも。いや、それ
は。この人、大きいんでしたっけ？河合ちゃんって背高いの？でかいの？
いや、わかんないですよ。まあ、どっか調べては載ってるかもしれないですけど。いや、相変わらずフェラーリ乗ってるんですかね。
いやー、なんだ、348? なんだろう、あれバブルの頃でしょ、女優と結婚してた頃でしょ。
おー、そういや、なんかそんな話もあったな。
うん、もう特にお別れになってますけどね。
すげー高級時なのかな。
いやー、世界的に見てもあんなにあれじゃないの、長時間 F1 に関わってる人、
今目安
さんとかってそんなにいないんじゃない、うん、いるのかな。
そろそろもうフル株ですよね。
なんだ、ジョニー・ハーバートとかデーモン・ヒルとか髪の毛真っ白だもんね。もうなんかいまいち年がよくわかんないんだけど、もう50
くらい。デーモンはそうですね、俺が見始めた頃にもう晩年でしたから、晩年っていうかキャリアの終わりでしたから。うん、その時ですらもう40近かったんじゃなかったでしたっけ。37とかでしたっけ、うん、っていうかシューマカとかが40超えてまで走ってるからちょっとよく分からなくなってきた。あの頃はまだもう36、7ぐらいでもう引退みたいなのが常識な時代だったですから、
うん、今最年長ドライバーはライコネン、バトン、
バトンじゃないですか。あ、いや、バトンはだって2000年ちょうどに20歳ぐらいですよ。
そのバトンね、めちゃめちゃ若くてしてからね、キャリア長いんだけど、若いんだよ、
うん、だって当時それこそ F1 史上最年少みたいな感じだったじゃないですか。だから多分、あ、でもそろそろ引退してもおかしくないですよ。36とかそんぐらいでしょ、おそらく。
あ、いや、でもライコネンとかバトンとか去年も引退せず支えかれたけど、
うん、
でも多分あのドライバー人気投票みたいなのってあの辺の人たちって1位とか2位とかでしょ。
まあね、今どうなんでしょうね。昔だと弱小チームとかスポンサーを集めたいから、あの名前のある程度知られたドライバーをこう雇うっていうのはありましたけどね。
あの、なんだろうね、世間の人たちっていうかは、その年取って頑張ってる人、まあ、あんまり応援したくないのかね。それ自分が年を取ったからそういう人を応援したくなるのか。
まあファンの層とかにもよるとは思うんですけど、でもやっぱり昔からこうずっと応援しててね、あの年取っても走ってる若いのに混じって頑張ってるっていうのは俺らの世代はね、やっぱ応援したくなりますよね。
あ、まあだってあのねえ、なんかブイブイってこの前初優勝したマックス・フェルスタッペンなんてこの前まで免許持ってなかったんですよ。
うん、
免許持ってねえってなんだろう。
フェルスタッペンもな、う
ん、懐かしいね、ヨス・フェルスタッペンの息子。
うん、
ヨスさんの方なんだろうね、あんまり、え、なんかクラッシュの印象とかね、あ、ピットで燃えたとかそういう印象はあるんですけど。
暴力沙汰とかなかったでしたっけ。
暴力沙汰の人だっけ。
フェルスタッペンはそうじゃなかったかな、よく覚えてないけど。
顔が怖いけど。
番長とか呼ばれてました。
マグヌッセンの息子の、
ええ、
あね、ケビン・マグヌッセンでしたっけ、出てるけど、まあ、いまいち。なんですかね、あの、やっぱ、なんだろうな、目立つ人っているよね。なんで地味な人はダメだね。
マグヌッセンの、まあ、お父さんっつったらあれですけど、ヤン・マグヌッセンなんてあれじゃないですか、セナの再来みたいなこと言われてなかったでしたっけ。
セナの再来って言われてた人はすごい多かった。バリシオとかも言われてた気がするんだけど。
マグヌッセンといってもなんかスチュワートとかなんかそんなイメージしかないな。
まあなんか老け顔の人だよ。
なんかほっぺたが赤い少年のような顔じゃなかったでしたっけ、マグヌッセン。
少年のような顔というかね、あの小学校の時から親父ってあだ名つけられ
てた。逆か、ドッタンボーやったやつか。
あ、まあどこの人なんだかわかんないけどな、どこの人なんだろう。
首都はね、うん、オランダとかあっちの、あ、違うな、フェルスタッペンがオランダでしたっけ。
フェルスタッペンってオランダなのか。
マグヌッセンはどこだったかな。
マグヌッセンはね、デンマークだって。
デンマークか。あ、
デンマークって、デンマークっていう国の印象があんまりこう浮かばないんですけど。
うん、北欧ですかね。
あ、ダッチワイフの国。
ダッチワイフってオランダ人の奥さんじゃないの。
そんなぼんやりした失礼な印象が多い。
オランダの奥さん、あの、うん、昔 そのネタの漫画がありましてね。
なんであれ、
クロスポイントっていうあのアフタヌーンがなんか、ね、連載してた漫画が俺好きでしたけどね。
なんであのダッチワイフっつうとオランダ妻ってなるの。
わかんない、ダッチってオランダ、そもそもオランダって意味なのかもわからない。
わざわざオランダで作ったものを輸入してたのか。
それをウィキペディアで調べてください。
いや、もうデンマーク、車とか作ってる国だったらまだねぼんやり思い浮かぶんだけど、デンマークの車とかって多分あんのかな。
どうですかね。じゃあまあでも本当、運だろうとなんだろうとね、優勝できない人は優勝できないですからね、不安は。
いやー、1位以外は全員敗者だよね、本当に。まあ、ルーマンに戻るけど、本当に。一番、2位は一番敗者の中で強い人は。
まあ、そうですけど、グッドルーザーじゃないんだ。
すごいなーと思ってね。あんな、なんだろうな、残酷だなと思って。一番目立つところで止まって抜かれるっていう。
もうシャンパンとかもう祝杯の用意をしてたでしょうね。
もう下手するとね、あのトヨタ初優勝で号外を吸ってね、あの真っ青になってるとか、そんな状況じゃねえかな、あれ。
可能性はあるな。
いやー本当に、最後まで油断しちゃダメだね。
俺ホンダが初優勝した時に、その青山の近くにまあよく行ってたんで。
ホンダの初優勝って第2期の。
そうそう、いや2期っていうかあれですよ、バトンが勝った時あったじゃないですか。
あの忘れようとみんなが忘れずしてる第3期。
で、あの時にね、
ホンダの歴史ね、輝ける歴史みたいな映像を見ると、第3期って本当に一瞬かなかったことになってるよ。
みんな忘れたいのか。一回勝ってるじゃないか。トヨタよりはいいぞ、全然。
まあねえ、まあ、地球カラーにしたりとかいろいろ迷走してました
けど。だからその時にね、翌日本社前に行きゃよかったと思って。
なんかあった
の、なんか垂れ幕かなんかやってたんじゃなかった、よく覚えてないけど。僕はあれですよ、あの池袋にショールームがあった、ビルの中にショールームがあった頃のトヨタのあれはよく行ってましたけどね。
垂れ幕は用意してたのかね、
トヨタ。
いや、いつでも勝てるようにさ。
ああ、
垂れ幕を用意してから作るんじゃ間に合わない。
ああ、それは用意してたかもしれないですね。ついぞ使うことがなかったという。
いやー、トヨタ F1 に出てる時もなんか全然宣伝とかにも活用してなかったしね。
ああ、そうですか。ああ。
テレビ CM で F1 走ってた
よ。トヨタの車が走ってる CM は見てるけど、もしかしたらトヨタのじゃなかったのかもしれないな。ブリヂストンとか。あれ、あの頃ブリヂストンもまだありましたよね。よく覚えてないな。
また記憶が。
ミシュランの、ミシュランとブリヂストンが両方やってた頃か。
かまぼこみたいなカラーのマシンで。あのカニカマみたいなから、あれ良かったのにね。なんで、
え、
あれは何のカラー、何のカラーだったの。
これは日本のナショナルカラーじゃない。
そういうことなの、スポンサーの問題じゃなくて。
スポンサーも関係ないんじゃないですか。パナソニックのロゴは白地に青ですけど、あれはリアウィングにデカデカと乗ってましたけどね。
ああ、
そうだから俺あの当時レッツノート、自分のレッツノートを真っ白のカスタムカラーにしてましたよ。
うーん、それ何か、あの鈴木アグリがアグリッシブっつってダイナブックかなんかで CM やってた頃。
そんなに
全然違う。
いやだから2004年とかじゃなかったでしたっけ。
あ、2004年か。
あの頃はね真っ白のやつ使ってましたよ。
鈴木アグリが何年に F1 出てたかっていうのすらもう全然もう危ぶやいなって。
いやだからパナソニックがそのスポンサーやってた頃にあの白地に赤のラインの入ったパナソニックじゃないレッツノートのカスタムカラーとかをですね出してくれればですね俺は買ってた
から。出してくれればなんか出してなか
ったんですよそういうの。
でもあのカニカマカラーにパナソニックって青文字じゃなかった。
青文字です。微妙にねだから合ってないんですよ。
ねえ赤と青ってなんか組み合わせがねいまいち。
でもレッツノートは一時期なんかエヴァンゲリオンとかとコラボしてましたけど。
あれさ、エヴァンゲリオンといろいろなところがコラボしてるけどさ、なんだろうね、どのコラボもなんかすっきりしてるんですけどね。っていうのは多分おそらくエヴァンゲリオンってなんだろうな、全然幸せにならないじゃん、ね。なんかね、コラボってもなーみたいなさ、エヴァとかに踏まれんじゃねえのか、暴走したエヴァに。
ねえ、そしたらまあちょうどねエヴァの話題も出たことなんで今日このぐらいにして、次回はじゃあアニメの方の話題でもいきますか。
ああ。
ということで、また次の機会に。
すごいな。